大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは教育負担の軽減です。昨年の衆議院議員総選挙で公約に掲げられましたこの教育負担軽減なんですけれども、待機児童解消に向けた保育の受け皿の拡大、そして幼児教育の無償化が大きく前進するということなんですね。
はい、もう本当に皆様のお力をいただいたおかげと感謝の思いでいっぱいです。例えば保育の受け皿の拡充につきましては、もともと子育て安心プランというものを制定させていただいて、32万人の保育の受け皿を拡充をするというふうにしていましたけれども、これは2022年までに実現をするというふうに目標が定められていました。これを2年前倒しをして、2020年までにこの整備をさらに加速化するということを決定をさせていただきました。このことを受けて、これから議論します今年度の補正予算案では643億円、また来年度予算案では1231億円を保育所の整備改修に予算として計上させていただいておりまして、来年度までに11万人分、32万人分のうちの約3分の1をですね、整備をするということが決まっておりまして、これを2020年までにさらに加速化させていきたいと思っております。さらには幼児教育の無償化、もともとたどれば前の自公政権、2009年に政権交代が起きたわけですけれども、その前の段階で実はこの幼児教育の無償化というのは実現する一歩手前まで来ていたんですね。その財源のめどもほぼほぼ立っていたところで、実は政権交代がなされて民主党政権になってご噂になってしまったということがありました。でそれから3年3ヶ月が経って、再び2012年に自公連立政権を成立をさせていただいて、一度ご噂になってしまったものをまた組んでいくというのはなかなか大変だったので、段階的にこの幼児教育の無償化は進めてまいりました。5歳児、4歳児、そして所得の低い方から、あるいは多子世帯、2人目、3人目、4人目のお子さんがいる家庭、こうしたところから順番に進めてきたんですけれども、おかげさまで昨年のこの12月の経済政策パッケージで消費税を今の 8% から 10% に引き上がる、この増収分を使って幼児教育を一気に進めてしまおうと、2020年にまず3歳から5歳児までは全ての幼稚園、保育所、認定こども園に通っている子どもたちについては無償化をするということを閣議決定をさせていただきました。具体的にこの幼稚園、保育所、認定こども園以外の子どもたちをどこまで含むかについては、今年の夏までに有識者を交えて議論をさせていただいて、細かな制度設計を実現することになっておりますので、また随時報告をさせていただきたいというふうに思っています。
それだけこう教育負担が軽減されると、子育て世代にとってもありがたいなというふうに本当に思いますね。
そうですね、今3歳から5歳児の話をさせていただきましたけれども、0、2歳につきましても当面、住民税非課税世帯、低所得の世帯の方々を対象にして無償化を進めるということも固まりましたし、さらにこれを拡充をしてまいりたいと思っております。またそれ以外につきましても、義務教育、小中学校につきましては教科書の無償配布とか進めてきましたが、その後の負担、高校に入る段階で負担感を感じておられるご家庭が大変多かった。特に公立高校は比較的負担が軽いわけですけれども、残念ながら公立高校を希望していても、さまざまな理由で行くことができなかった私学に通っていらっしゃるご家庭、全国で大体120万人ぐらいいらっしゃるんですけれども、この負担が大変重い、公私間格差がある、ここをぜひとも負担を軽減すべきだということを、今回の経済政策パッケージの中でこの私立高校の授業料実質無償化を大幅に進めるということも決定をしていただくことができたんです。0歳児から2歳児につきましても、当面は住民税非課税世帯、低所得の世帯を対象にして、無償化を進めるということも決定をさせていただきました。これは保育の受け皿を先ほど言いました通り32万人分拡充をしていく、今働きたいお母さん方大変増えていらっしゃいま す。女性の活躍も大変進んでいます、そうした中で子どもさんは預けたいけれども預けることができない、そういう待機児童の問題がまだ現実にこの大阪においてもありますので、まずはその受け皿を拡充していくことを優先をしようということで、その後にですね、無償化というのをさらに拡充をしていきたいと思っております。この保育の受け皿の拡充をしていく上でもう一つ重要なのは、その担い手であります保育士の先生方をしっかり確保していくことが大変大きな課題になっていまして、どの保育園に行っても人手不足ということで、園長先生ほか関係者の皆様頭を悩ませています。他の 業種に比べると保育士の先生方処遇がまだまだ十分でないということ、あるいは将来の人生設計がなかなか見通せない、キャリアアップのシステムが十分に整っていない、まあ、そうしたことがあって、昨年も保育士の先生方の処遇を 2% アップさせる、そして新たな副主任保育士という制度を創設をいたしまして、
はい、
7年間ぐらいこうキャリアを積んでいただいた保育士の先生については最大4万円、処遇を改善するということを決めさせていただきましたし、今回の経済政策パッケージでもさらに 1% 保育士の先生方の処遇を改善するということも盛り込ませていただきまして、これによって人手不足の解消にも取り組んでいきたいということなんです。
ありがとうございます。では後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います。